恋愛偏差値向上プログラムファイナル特典年収1000万円のロードマップスタートします。はい、ということで今回ですね、特典をスタートするんですけれども、まあ今まで、LINE のやり方、まあ恋愛系の特典と、あとは健康系の特典、まあお値を出してきて、では今回ちょっとビジネス系の特典ということで、あなたのこの経済状況おかしいな。経済レベル。レベルって言い方変ですね。この経済力をね、そうですね、経済力。経済力を向上していくための特典になりますね。まぁ、今回までちょっと僕だけじゃなくて、僕とこの、まぁ、何回か本編に出てくれたんですけど、まぁ、ゆうさんっていう生徒さんを交えながらちょっと話をしていきたいと思うんですが、ゆうさん、こんにちは。
はい。こんにちは。
はい。どうですかね、今回、まぁ、年収1000万。まぁ、今、ゆうさんサラリーマン、もうすぐ辞めると思うんですけど、はい、やってる中で、年収1000万ってどうなんですか、実際問題、イメージ、これ。
いやもう年収1000万はちょっとその勝ちの基準ですよね。
あ、勝ち組ってこと？これ
ウィンの基準ですね。
ウィンの基準ですね、はい、これはだから僕って実際正社員ってやったことないんですよ。
はい、
その大学卒業し、まあ、4大以上卒業して、はい、で、まあ、一応就職試験やって、まあまあ泣いていただいたこともあるんですけど、まあそこからね、もうご存知の通り役者やりますっつって泣いてやめて、だからほぼアルバイトでやってきて、にもかかわらずその正社員以上の時給をもらうというよくわからないあの生活としてきて企業に立ったんで、実質そのなんて福利厚生とか、そのいわゆる正社員という方のようなそのなんていうんですかね、あの扱いというかカテゴリーではやってきたことないんですよね。だからずっとなんか起業家みたいな感じでやってきて、まあ半分起業みたいな感じで、まあバイト起業家みたいなやってたんですけど、実際ユウさんはこう長いじゃないですか、そのサラリーマンというカテゴライズの中で働いててね、これがいい悪いとは別としても。その中でその今1000万勝ち組っておっしゃってたんですけど、実際難しい、どう、なぜそういうふうになるんですか、何を見てそうなるんですかね、これってね。みんな言ってんのこれ。
これはですね、自分、まずに自分の会社がそうで、
はい、
あの一番上の役職、まあ、あんま細かいこと言ったらあれなんですけど
、はい、
あの一番上の役職になれても、
うん、
結局創業者一族じゃなかったら1000万いかないという基準なんですよ、うち。
あ、
だから社長と会長は別として、あといくら偉くなっても1000万を超えないという基準なんですね、
うん、なるほどね、
はい、
あ、いやじゃあそこら辺のからくりも、まあ、今でこそ僕もいろいろと起業してきて見えてきたんであるんですけど、そうそう、なかなか1000万確かに超えないんですよね、サラリーマンでね。
うん、
これ僕もちょっと調べたんですけど、ランキングとかあって、その、まあ、年収が高いランキングってあるじゃないですか、いわゆるね。
あ、聞きますね、はい、
これまあ学生だ、僕これ本当学生の時にね、そういうのを知っとけばよかったなと思ったりするんですけど、だ MBA、 まあ、今 MBA は意味ないって言っちゃうとちょっと誤解あるんですけどあの、まあ、ただそういうのに興味を持っておいた方がよかったなって今更ながら思ったりするんですけど、結構僕大学の時僕文学部だったんですけど、そのまあいろんな先輩たちがありがたいこといて、その経済学部の方々とか、まあいわゆるなんてエリートと呼ばれるような大企業だったりとか、そのお国の方の仕事だったりとか、あるいはマスメディアの方に行って方々結構たくさんいたんですよね。あるいは金融関係の方もいて、でもその方たちがやったのってそういったやっぱ話をすごい知ってて、当時ただ俺は全然興味がなくて、そういうのに、ただ情報として入ってきたんだけど、今はもっとすごい繋がってきたってのがあるんですけど、結局外資にやっぱ行く方が多かったの、当時ね、見てたら。もちろん、財閥系とか行く人も多かったんですけど、今日本のサラリーマンの中でマックス年収が高い、マックス年収が高い人っていくらぐらいだと思います、これ。
正直。
社長じゃなくてですよ、サラリーマン、その従業員としてですよ。
従業員として、
うん。
従業員だったら、外資とかだったら、2000万ぐらいは行くようなイメージなんです。
あ、すごいすごい。もうほぼほぼビンゴで、そう、確かね、これ、まあ、ただちょっと今、これ、上あれかもしれない、2000確か800万か400万だったんですよね、1位が。で、それやっぱり外資系の会社で、何やってるか、M&A の会社なんですよ。
はいはい、
あとは、その、まあ、あの、ゴールドマン・サークスとか、まあ、これちょっとリーマンショックで潰れたりいろいろあったんですけど、やっぱり金融関係とか強いですし、あとね、日本で強いのはやっぱ保険とかなんだよね。うん、ここら辺だからやつ扱ってるところってやっぱは努力次第で行くんですよ、結構、うんうん、あとね、これ意外だったのは結構あれとかゲーム会社がなんかの1個あって、そこは1500かなんかだったんですよね。
ゲーム会社
なんか確かゲームだソフトだったかなんかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、なんかあ、任天堂違う、なんかどっかがね食い込んでたんですよ。あ、違う、スクエアと任天堂かな、うん、が合体した会社が、で、そうそうそうそうそう。ただまあ、そういうのって例外で、しかもやっぱり40、50。まあ、若くてもらえたりするんですけどね、その M&A とか証券とかになってくると。ただ、例外中のやっぱ例外で、しかもこの、 公務員の方もちょっとまた話変わってくるんですけど、やっぱり一部の方なんですよね、うん、1000万って。で、いわんやその普通の企業だったら、そう今、ユウさんが言った通り、おやフルネームになってたっていうんだよね。おやフルネームになってましたけど、
普段略してますからね。
そうです、ユウになってますからね、そう、ユウさんになってますから。が、まあ、やっぱりなかなかいかないんで、このちょっと聞きたかったんですけど、やっぱりこういう状況で働いていく中で、どんなに頑張ってもいかないわけで、要するに年収1000万って大体月収差80万、まあ、ボーナスとか割ると大体、そうだね、月50万ぐらいになって、ボーナスがあってで、やっぱり1000万いくぐらいかなっていうイメージだと思うんですよ。
はい、
で、どうですか、これ、これがマックス天井だよっていう状況で、やっぱどういう感じになるの、これって。
いや、もうやりがいっていうものはゼロですよね。
そうか、お金が、収入が伸びていかないからってこと。
それは本当に大きいです。収入が伸びてないっていうのもそうですし、もっと言えば、それを見た瞬間に、どんなに偉くなっても、なんで上にこう頭下げながらでも上に行って、こんだけしか変わらねえのかとか思っちゃいます。
あ、それみんな言いますよね。その、特に20代、30代、40代ぐらいまでって、1年間で1万円給料上がったらもうでかいとかって言うけど、1万ってって話じゃないですか、ね。
本当そうですよね。
何ができんのって話になってきますよね。
うん、
だからその多くの方が35年40年ローンで家買って、やっと会社終わった時にはがんになって死んじゃってるとかね、何のための意味わかんないみたいな感じ、結構冷静に考えたらおかしな状況になってると思うんですよね、これって、
うん、
でも実際は難しい、でも就職しちゃったし、他に行くのもめんどくさいし、行くスキルもないし怖いしっていう状況、すごく閉塞感になる方がやっぱり日本社会多いなと思うんですよね。で、今正社員ならまだしも、バイトとかフリーターとかその契約社員とか非正規だったら全くいかないじゃん。でもっと立場弱いとかすぐ切られちゃうっていう状況で、っていうのが90何%で、まあ、90何%ちょっといいですね、まあ、8割ぐらいの人で難しいんじゃないか、無理なんじゃないかっていうふうになってるのかなっていう、ちょっと僕の感覚値なんですけど、これ合ってますかね、どうですかね。
いや、もうまさしくその通りだと思います、本当に。
うん、そうですね。だからこの、まあ、今回一応年収1000万っていうふうに僕したんですよね、一応ね、この話聞いたりなんかして。で、ただちょっとこれ勘違いしてほしくないのが、まあ、お金はないよ、あったら絶対いいし、やれることができるし、そのお金ってのはある種のあなたの証し価値、資産価値だし、その評価であったりすると思うんですよね、社会の中での。ただなんつうのかな、別にこれ500万でも600万も100万ちょっと難しいと思うんですけど、別に何だろう、そのお金で十分幸せを感じられる年収でもいいとは思う、その設定でも構わないと思うんですよね。あるいは逆に1000万じゃなくて3000万5000万1億10億、まあ、ちょっと10億って僕行ったことないし、1億まだなんで、だから、ね、まあそこを目指してはやってますけどね。で、僕の先生たちはやっぱそこら辺がガンガンガンガン稼いでるので、あそこに行こうかなと思ってますけど、そのあなたが望むやっぱ年収を目指してほしいなって思うんですよ。で、ただただそんななんかだけ言ってもね、わけわかんないというか、すごくなんていうのかな、その飛んでしまった話になっちゃったもんで、一応1000万っていうふうにこれ今回したんですが、ポイントはあなたが欲しい金額をこの特典では稼げるようになってほしいっていうのがまず一つ、この、まあ、一応で便宜上1000万にしたっていうことをね、まず踏まえてお話をしていくんだけれども、先に今こうゆうさんが、まあ難しい、皆さん難しいと思ってるじゃないですか、1000万って。
そうですね、はい、
これ、寝てて何もしないで何かそれなれないけど、僕の中で全然不可能じゃないというか、むしろそこは簡単で言うか、あえて言いますよ、あえてね、そんなに難しいものではないっていうので、何をもってして難しくないかっていうと、そこに2000万までは特殊なスキルとか才能とか、そのなんていうのかな、何かがなきゃできないってわけじゃなくて、ただの努力と気合と根性できちゃうって思ってるんですよ、僕自身はね。で、いや、それは、あなたができたんでしょっていう、そういうことじゃなくて、周りにとってもそうで、単純にちょっとやり方がわからないだけとか、だけで、やり方さえ私は誰でもできちゃうし、これ、僕のちょっとビジネスパートナーの小波さんっているんですけど、彼は一回実験したことがあって、フリーターで練習1000万いけるかっていうのをやってみたんですよね。だから結構、皆さん無理だと思う場面じゃないですか、フリーターって。彼は達成したんですよ。まあ、達成したと、ちょっと語弊がありますかね。で、1ヶ月2ヶ月を頑張ってやってみて、要するに80万円ですよね、稼げるかって言ったら全然稼げちゃったんですよね、バイトで。別にあれですよ、時給はすごい5000円とか1万円とかそういうのやったわけじゃないですよ、変ないかがしいんじゃなくて、正規の飲食店とか、それかガードマンとかいろいろ掛け持ちしてやってみたんですよね。だから睡眠時間を単純に削って た削って肉体労働やってみたらまあできたっていう話。まあ確かにこれ若いからできるっていう話なんで、でもできなくないですよ、気合とこの人こういうやり方。まあおすすめはしない、ずっと続けられるものじゃないんで、それは無理は無理なんだけれども、でもやり方さえしてもできちゃうし、すごいね、このあの今これ夕方なんですけど、夕方のこのあのお家に帰りなさいの音楽が流れてきたんですけど、これあの今ちょっとここを突っ込まずにはなんていうんですかね、あの先に行けないなと思ってすいません、思わず突っ込んでしまったんですけれども、で、あのそうそうそうそう、で伊勢万はこれはあえて言います、これ切り替えてあなたのマインドを塗り替えたいと思って、そんな難しくないです、簡単です。もちろん努力必要だし、やらなきゃいけないのが出てくるけど、そんな難しくないというのでまずあの踏まえた上でお話をしていきたいと思いますし、皆さん言ってますこれは。でその先がたくさんあるんですよ、僕もその先でまだもがいてる途中なんでね、1000万があって、1000万まではなんか今日話をするけどできるんですよね。でその先の3000万5000万1億10億ってあるんですけど、みんなステージが違ってくる、これはで、うん、やんなきゃいけないことも視点もその1000万の時やってたやり方全く通用しないし、で3000万からその5000万も全然違うしっていうふうに、まあ、この変わってくるんですよね。まあ、だから僕がどこら辺にいるかって分かると思うんですけど、あのまあだから確かにステージ変わるし、やることも変わってくるっていう、だからまあそこら辺はそこら辺でまた何かの期間あったら話をするので、今回はまあ1000枚までもう普通にこれまでこう義務教育を受けて、まあ大学まで行ってみて、でこう勤めてみてっていうね、方に向けてちょっと話をしていきたいと思います。で少しこれ断っとくんですけど、お金やっぱ全てじゃない、さっき言った通り、そのさっきあのゆうさんがその上見て1000万かあったじゃないですか、
はい、
やっぱモチベが湧かない、やる気が湧かないって、まあ確かにそれは一理あると思うんですけど、別に僕従業員とかサラリーマンが悪いとは思わなくて、そこになんていうのかな、その会社に愛を感じていて、で仕事のやりがいがあって、でもこのぐらいお金持てればいいっていうのは、それは全然僕生き方としてはありだと思うのね、
うん、
それはそれでそういうのモチベで上がっていく人もいると思うから、それはそれで否定はしないですけど、でもやっぱりお金がモチベの人もいると思うんで、まあそこはね稼いきたいなと思います。で、はい、まずここで一つ覚えてほしい概念があって、未来のビジネスモデルっていうね、
はい、
概念覚えてほしい、未来のビジネスモデル、これ聞いてどうですかね、皆さんどんなイメージ湧きますか。
いや未来って聞くとやっぱりIT とか、なんかピコピコやるようなパソコンをイメージ浮かびますね。
いいですね、ピコピコやるって、もう何十年前の話だって、今ピコピコやってるでしょ、みんなって、あの、これ。
ピコピコって言わないですよね。
まあ確かに確かに。まあ、その未来のとかってみんな好きなんで、今回こういう単語を使うんですけど、
はい、
あの、まあ基本的に今日話すことっていうのは未来英語変わらないです。まあ本質的な話をしていくのでね。あの10年後20年経っても使えると思うので聞いてほしいんですが、このそう今見られて明らかにやっぱりこの働き方というか仕事の内容もだし、そのライフスタイルもビジネススタイルモデルも全てが変わってきてる。だからこの常に常にこうやっぱ未来、次何があるどういうふうな働き方、どういうふうな収入源を得られるかなってことをやっぱり考えていかなくちゃいけないし、実際まだそうなってきて、で変化はすごくやっぱりインターネットが発達してから早くなってきてる中で、このまず意識がなきゃダメなんですよ。でじゃあ未来のビジネスモデルって聞いて、 YouTuber かなとかね、クラウドファンディングかなとか、いやいや FX 逆にちょっと言ってニコ動かなとかね、某メンタリストさんみたいな感じかなとかねあるいはこうなんていうの、まああの物販個人輸入だよとか、まあいろんなのを思いつくと思うし、いろんなことを考えアイデア出てくると思うんですよね。で少しこのサラリーマンの方がこれから年収1000万になるためにはどういうふうにしていくのかということの、まず大きな枠組みの話をしてきます。大きな枠組みを、でこの稼ぎ方っていうのをやっぱり知っておくべきで、それは無限にあるわけじゃないですよね。なんかすごく勘違いしてて、いろんなみんなアイデアを考えて、これやってあれやってって言ってやってみよう、こうしようとかって、なんか真新しいというか、新しい誰も思いついてないみたいな感じでやろうとするんですけど、そもそもまず誰も思いついてなくて誰もやってないことってうまくいかないんで、やめた方がいいですね。これかなり大事な感覚で、それはただの、もちろんチャレンジという意味ではありですよ。ただそれって、もう何億円稼いだ人が生み出すものだって、初めやっぱ真似なんですよ。絶対に真似だし、ライバルがいないようなことをやったって、それはうまくいってないから多分いってない。誰かやってるんです、絶対に。これまでの歴史上で。だからもう、すでにうまくいってる、なんとなくうまくある程度の人がうまくいって稼げてることを真似してなきゃいけないし、そんなに稼ぎ方のビジネスも実はないんですよね。そこまで多くはない。でこれまでの日本だと、まあ、僕自身もご多分に漏れそうなんですけど、まあ、学校行って早ければ中学で卒業してですよね、義務教育ね。でも大抵の人は高校行って大学行って、でなんとなく就職って、この流れしかないと思うんですよね。 あるいは就職じゃなくてバイトないしはそのさっき言った契約、あの契約社員とか非正規雇用みたいな感じになる。これはやっぱそう、どうですか、ゆうさん、こういうイメージしかなかったでしょう。
そうですね、もうそのレールしか、まあ、自分も田舎もなん、自分は田舎もなんでっていっぱいあるんですけど、はい、それしかないと思ってましたね。
で、そこに会社を作るとかさ、起業とかっていう考えはなかったでしょ、実際これ。
ない、聞いたこともなかったです。
なんですよね。まあ、ただ実際問題、はい、僕もゆうさんも、父親たちは起業してるというか、会社も、やってる俺たちですらその考えなかったんですよね。
そうですね。逆に自分はサラリーマンになりたいと思ったぐらいですね。
ああ、見ててってこと、それは。
見ててですね、はい。
ああ。まあ、俺はサラリーマンになりたいかなりたくないかちょっとなかった、まあ、どっちでもよかったんですけど、ただ、うん、うちの親父はやっぱ望みましたよね、サラリーマンになることをね。
ある
、ある時期まではね。
うんうんうん、
やっぱり、だ初めさっき言ったとおり、あの大学受かってんのに辞めるってことに、やっぱ反対しましたから、一瞬ね、親父は。
ああ、まあまあ、そう
です、ね。やっぱ辛さが分かってるんだと思うんですよね、その、個人でやるという。まあ、うちの親父は個人事業主なんで、まだ会社ではないんでね。だからそうしたと思うんですけど、でも、僕もそうで、やっぱそういう働き方しかないと思ってたんですよね。でも事実それでやってみたところで年収1000万いかないっていうねそして全然お金が足らない、しかも最近だったら老後2000万問題とかあるわけじゃないですか年金問題どうすんだよって話になってきて、だから八方下がりの状況でやっぱお金は稼がなきゃいかないわけなんです、いかなきゃいけないわけなんですよってなってくると、まあ、雇われながらあるいは雇われをやめてどっちでもいいんだけど、自分で稼げる能力スキルを身につけなきゃいけないってなってくるってことなんですから、これがまあ年収1000万円にまず行くためのファーストステップって考えなきゃいけない視点で、でちょっと話をごめんなさい一回戻しますが、まあ、今の日本での稼ぎ方、お金の稼ぎ方ですよねって何かっていうと、まず一つ目、これはやっぱり今僕、ね、ゆうさんもそうだし僕もそれやってきた既存の会社にどんな形であり雇われるっていうやり方ですね、
うん、
まあだからこれマックス言ってやっぱり、まあ、2400とか800とかありますけど基本的には1000万いかない、大体すごい頑張っても400万とか500万止まりって感じじゃないですか、普通の会社だったらね、
うん、
うん、で、まあこれが稼ぎ方その1ですよね。でそれだけじゃ稼げないんで、じゃあどうするかっていうと、今あるビジネスモデル、要するに既存の例えばなんだろうね、まあ脱サラしてよかなラーメン屋とかさ、なんでもいいんですけど、うん、まあ既存の あのビジネスモデル、不動産でもなんでもいいんで起業するっていうやり方が一つある。その雇われる以外にね、
うん、
あるいはこのまあよくある手取りとかのね転売というか物販ですよね。自分でこのインターネットを使って物を輸入してきて、そのインターネットを使って個人あるいは会社に売るっていう、まあ、物販っていうやり方が今だったら稼ぎ方ですよね。でもう一つはこれ稼ぎ方というかお金を増やし方になってくると思うんですけど、まあ、投資株とか FX とか、まあ、不動産とかあるいはこう仮想通貨もそれに含まれるかな、他にお金を回してお金が生むっていうやり方ですよね。まあ、やっぱ稼ぎ方一つ。で、もう一つは、これ僕が今やってるのはまさに起業なんですけど、まあ、情報を使った起業ですよね。
うん、
で、この、まあ、情報、いわゆる情報起業家って、まあ、コンテンツビジネスと言われるような稼ぎ方があると。で、さっき言ったクラハンとか YouTuber も分類したらここに入ってくるんですよね、絶対に。これ大きな話をしてるんですけど。で、あともう一つは、これちょっと既存の職で起業ってあったのと同じなんですけど、その、それちょっとそことは違うんだけど、要するに自分が今までやってきた経歴から、その仕事で独立っていうやり方。だから飲食とかそうですよね。雇われ店長やってて自分の店持つってそうじゃないですか。
うん、
あるいは、なんだろうな、まあ、これは少ないかもしれない。まあ、不動産で、そうずっと仕事してて、で、自分の不動産会社を作るとかね。
うん、
ってやり方。だから、ここしかないんですよね。稼ぎ方って。これ、世界中見回しても多分これしかないかなと思うんですよね。
うん、
だから、このどれかを組み合わせて、で、1個でやっていくか、組み合わせてやっていくか。でも、一番初めに雇われるだと絶対に1000万いかないんで、それ以外何かプラスアルファの副収入を持っていくっていう。これが、基本的には1000万円を持っていくやり方なんですよね。これ結構シンプルでしょ、話聞くところだと。
はい、すごくわかりやすいです。はい。
うん。うん、これのどれか、だから、どれかに何個か持ってやっていくっていうやり方ですよね。
うん。
うん、まあまあ、あるいはな、じゃあここにちょっとこの公務員さんとか私業の方はどこなのっていうと、これも結局既存の職で起業っていうふうになるんですよね。まあというか、これは、まあ、まあ既存の会社に雇われるって言ってもいいのかな。なんて言うんだろう、その、例えば開業してますは自分で起業、まあその自分の経歴独立ですよね。でも、例えば大学病院の専属のお医者さんとか、国のお医者さんってあれ結構勤めてるわけじゃないですか。
あ、そうですね。はい、
だし、公務員の方も国という会社からお金もらってるわけですよ。
そういうふ
りか。うん、だから公務員の方ちょっと言いたいんですけど、あれなんですかね、税金でお金、税金が起きるようになってるわけなんですよ。
うん、
だから税収が減ったらば、てかだからなんですか、税収、要するにこれ普通の当たり前ですけど、普通の会社で当たり前ですけど、売上が減ったら給料減るでしょ。だ税収減ったらば必ず公務員の方が給料減んなきゃいけないんですよね。
確かに、
うん、政治家の方も全員そうで、あれ僕たちの税金ですから。だから僕たち国民が不景気になって困ったらば、あなたたちも減らなきゃいけないって意識がないとね、多分そういった 国政にかかっちゃいけないと思うんですこれね。まあ、この意識ない方結構多いと思うんです。これだ教育がよくないですけど、公務員は何もしなくても定時で帰れる安心安定で普通の仕事だけやってればお金もらえるって言うけど、そういった人はやめた方がいいよね。
うん、
まあ、これはこの後商売とは謎やっていう話にしていくんですけど、そういった人たちはね、あの人がもし仮に何年かそれでうまくいったとしても、
うん、
まず周りからすごい冷たい目で見られますし、なんかすごく人間関係で冷たくなりますよ。全然満足度が得られないし、どっか後ろめたくなると子供がすごく嫌だ、いじめられると思いますよ。これ本当にあのその親がそういうのしてると子供がそうなっちゃう。子供にその後ろ指刺されるような、やっぱね、働き方が悪いとは思わないし、絶対すごく大事だし、いいなこと必要なんですけど、意識の問題ですよね。
うん、
意識がそこにあるかどうかって大事で、そのリスクを背負って、リスクないから公務員って言ってる段階でおかしい。公務員の方も意識、リスクあるんですよ、絶対に。ていうか、リスクを持ってやってない人は尊敬できないし、尊敬されない、これは。うん。っていうのはやっぱね、常に持つべきです。まあ、じゃあこれがね、普通に全企業がとかされました、持ってください。多分持ってないんですよ。ていうか、ほとんどの人は持ってないと思うんです、これって。なんとなく自分さえ良ければってあると思うんですけど。
うん、
まあ、そういうステージも大事だけど、でもそれじゃあ1000万は絶対いかなくて、結局年収が上に行くっていうのは何かしら価値を生み出してるから行くんであって、この、そこのやっぱり、自分のケツは自分で拭くというか、稼いでいく、世のため人のためにやっていくんだってやっぱり意識がないとね、それがやっぱうまくいかないよねってことで、これでもどうですか聞いてみて、ゆうさん、これ周りにいますか、こういう信念持って仕事してる人。
いや、周りにはいないですし、もう当然自分もそうでしたね。
あ、今までは
ってことね。はい、今までそうでしたね、ずっと。うん、
まあそうなんですよね。そうなんですよね。
はい、
そうそう、
今は違いますよって言いたいんですけど。
もちろん、まあ、収入上がってるからね、今実際ね。だから
ですね。でも実際やっぱりそこはありますね、すごくね。
うん、この意識の問題なんですね。まずここすごく大事なポイントです、これは。で、ちょっとここからね、その話をしていくんですけど、まずこの今働き方モデルはこれだけだよって話をしたんですが、ちょっとこの先にまずこの、 商売とは何なんですかってやっぱちょっと話をねしていきたくて、どうですか、うん、ゆうさん、商売、まあお金儲けビジネス、なんすか商売って、なんすか、シンプルに言うと、
単純に物や情報とかを売ってお金をもらうという売買取引というか、そういうイメージですね。
うん、そうですよね。まあ物やサービス売ってってあったと思う、情報売ってってあったんですけど、そう、だそういうの、これ商売って何なんですかって言って、まあ、僕、まあいろいろあると思うんですけど、僕の中では価値、この価値っていう単語がすごく大事で、この価値を提供して、その対価としてお金をもらう。まあそのことを商売って僕は言ってるんですよね。思ってるんですよね。要するに、何かしら、この、人が欲しいと思ってるもの、あるいは社会が必要だとしていること、それは個人なのか大多数なのかわからないけれども、とにかくその、これが欲しい、必要だよって、価値あるよって思ってもらってるものを提供して、で、その、見返りとしてお金をもらうっていう。だから価値あるものを提供しなきゃお金もらっちゃダメなんですよね。それ詐欺になるから。まあちょこちょここら辺は難しくなっちゃうんですけど、でもそういうのできちゃったりするんですけど。で、この価値を提供してって言うんですけど、これちょっと少し細かく言うんですけど、人が価値を感じるものって2つしかなくて、何かの悩みや不安を解決してくれるか、あるいは何かの欲望を叶えてくれる。これが価値なんですよね。これどっちかを実現してくれるものに人は価値を感じる。で、その価値、その価値、そのなんだ、実現してくれる、その実現してくれるものって何なのって、まあ、あえてものって、これひらがなのものってイメージをしてほしいんですけど、それは、漢字で書く物、もの、商品か、あるいはサービスか、情報、この三つのどれかしかないですよね。だからこの商品の形っていうのは物かサービスか情報にしかなり得ないです。これはもう未来英語。まあわかんないです。何か宇宙人が来てとかなったら話変わるかもしれないですけど、その今までの歴史上はそれになってくるってこと。だから、そのあなたが作るべき、あなたのこれからビジネスやってくれる商品っていうのは物なのかサービスなのか情報なのかってことをまず認識した方が良くて。で、この中で一番いいってやっぱ情報なんですよね。これ後でも喋るんですけど、情報が一番利益率が高いから。
うん。
まあこれちょっと後で詳しく話すんで、今ちょっと飛ばしますが。で、 これ今のちょっと家事の話に戻ります。で、そもそも今お金、まあ、僕たちお金、日本円、まあ、日本だと日本円ですよね。を使って、いろいろとこの、物を買ったり、サービスを買ったり、情報を得たりしてるんですけれども、そもそもお金って昔からなかったわけじゃないですか。これそうですよね、ゆうさん。
そうですね。全くそのなんか転がし、原始人がこう転がしてるような岩の塊みたいなイメージが
そうですよね。で、これちょっとまあ、これお金の話しちゃうとすごくもう、2日ぐらいかかっちゃうんで、簡単に言いますけど、要は今言ったこの、経済、商売って、この今お金をもらう行為って言ったんだけど、昔はお金なかったんですよね。その、原始時代とか弥生時代って、お金の代わりに貝殻とかさ、さっき言ったなんか今そう確かに転がし石とかだったはずなんですよ。で、それは本来だったらばですよ、なんか相手が欲しいもの同士を交換したら成立してたんですけど、それがめんどくせえってことでお金になったわけです。例えば大昔っていうのはこう、例えば日本だったら分かりやすい、海も山もあるじゃないですか。で、山の民と海の民がいるわけですよね。そうそう。で、海の民は海だ、海産物いっぱい取れますよね。そのスルメとかさマグロとかで、そいつらをさ乾燥させていろいろ、まあ、塩気のあるものいっぱい取れるわけじゃないですか。で、一方山の民っていうのは塩気のあるものは取れない、海の幸は取れないけど、こうマンモスいないけど、まあ、クマとかさ、イノシシとかさ、あるいは木の実とかいろいろ取れるわけですよね。動物性タンパク質みたいな、まあ魚も動物性ですけど、まあまあ、で、こうある時月に1回自分たちが取ったものを持ち寄ってこう交換するわけですよ。いろいろとこうね、俺肉これ超欲しいから、お前その干物くれみたいになるわけじゃないですか。干物は俺山じゃ取れないから大好物だよ、ならないわけですよ。で、いや、で、そうこうやっていくうちに、それってもう保存が効かないからめんどくさいわけですよね。で、逆にその今食料は分かりやすく食料にしたけど、食料以外にいろんなものもあるわけじゃないですか。弓とかさ、逆にこの船とかも出てくるわけだし、あるいは今土地になったりとかして、いろんななんか欲しいものとか必要なもの出てくるわけですよね。昔はこのもっと総合的なものだけになったと思うんだけれども、時にそれいちいち持ち歩くのめんどくさいから、じゃあ貝殻をその基本通、なんていうんですか、お互いの価値のにしようと。だから、この綺麗な石1個は魚3つ分ということにしようと。で、この綺麗な石1個は魚3つ分であり、そのイノシシのなんか1キログラム分みたいなね、感じで。だその石いっぱい持ってたら交換できるわけですよね。それは共通のサインになるから。っていうふうにしてお金が生まれてったって話ですよね。それが貝殻から石になり、石から今度はなんだ、まあ、なんか綺麗なダイヤモンドみたいになったのかな、わかんない。これちょっとごめんなさい。適当になっちゃってますけど。で、今度は銅になったりとかして、それがなんか今度貨幣になって、で、その後紙幣になってみたいになってたわけですよね。で、今ではデジタル通貨になってるわけじゃないですか。だから、本来はお金っていうのは、その仲介役で、お金そのものには価値がないよってことをまず覚えてほしい。で、本来、みんなが欲しがってるのは物と物だって、価値と価値、物々交換なんですよね。で、お金返さないで交換できたら一番いいんだけど、それはめんどくさいし、便利なものではないので、お金を作りましょうって言ったのが、まあ、お金の歴史だと。これ簡単な話言いましたけどね。でだ。じゃあ、ここでちょっと考えてほしいんですけど、何かしらさっき言った価値を提供してお金を得てるわけですよね。皆さん、これ商売ってのは。サラリーマンの方って何の価値を提供してるんですかね。ユウさん、何を提供してお給料もらってんですか。
なんすかね、俺。
ああ、なんですか、場を和ませるトーク力とかですか。
トーク術と、物を売るセールストークとかですかね。
まあ、もちろんそれも価値だよね。ただ、サラリーマンの方が一番何を売ってるかっていうと、これは単純明快で、時間と労働力です。もうちょっと簡単に言うか、時間と健康ですね。
健康。
まあ、若さ、健康。ちょっとここら辺。まあ、この二つの大会にお金もらってると思う。で、要するにみんな時給でしょ、結局。時給、月給で、こんぐらいの時間拘束されてこれってなってるでしょ。あまり成果給のとこってないよね。
ないです、
ね。で、成果給であったとしても時間は拘束されてるでしょ。あと、やるべきタスクって課せられてるわけですよね。
はい。
もっと端的に言うと、人生をお金に変えてるんですよ、
怖いですね。
あえてちょっと怖いセリフですけど、で、ここでちょっと、価値というものに関して言うんだけど、さっきちょっとね、何か欲望を叶えてくれる、あるいは、何かその恐怖とか不安を解決してくれるものが価値を感じるんだよって言ったんですけど、ちょっとその大きな枠組みは別として、いろんなものにやっぱ価値ってあるんですよね、価値って。で、さっきの話とちょっとまた別の話になりますけど、価値、 には優先順位があって、その価値がある、価値に感じるじゃなくて価値 があるものね、実際に価値があるものっていうものに話を考えてほしい。さっきの価値を感じるものではなくて、今回価値があるもので、これは明確に決まっていて、まず価値が一番価値があるのは何かって言ったら、人間にとってですよ、それも時間なんですよね。だって死んだら何もできないでしょ。でだから若さってそれだけ価値なんですよね。何でもできる可能性があるから。で時間なんですよ。一番大事すべきは時間なんですよね。時間があれば何を生み出せる、それはあなたの裁量で決められるものであるはずのものなんで、本来の時間というものは。で次に大事なものっていうのはやっぱ健康です。これどうですかね、うわ俺億万長者だって、もう2000億円3000億円あるぜっつって、もう手動かない、体動かなかったらどうですか、楽しいですかこれ。
いやです、
寝たきりですよ。
絶対嫌ですね。
寝たきりでボロボロで、もうなんか毛も抜け落ちて、体も衰弱しきってて、もう人工呼吸器をつけないと生きていけないって、これどうですか。
俺何のためのお金か分かんないですよ。
そうですよ、もう恋愛一切できないですよ。なので子供もいないんですよ。で奥さんにも愛想つかされて、どうですかこれ。
俺嫌ですね。
やった、俺は3000億円あるって言って、これ
いや嫌っすね、ほっときます。
いやでもそれぐらいで、その3000億いらないから、もう健康にしてくれってなりますよねこれね。
うん、なりますね。
うん、健康で次にやっぱ大事になるべき、これ何かっていうと、これスキルなんですよね。でスキルってちょっと意味わかんないなって、資格なんですかな、なんかまあスキル、確かに資格のスキルっちゃスキルなんですけど、
はい、
というよりもこのもっとこのなんていうか、さっきゆうせいさんが言ったそのトーク力とかさ、例えばセールス力ってスキルだよね、
はい、
あるいは僕で言ったら僕の恋愛を教える、これもスキルですよね、教育スキルだし、あるいはなんだ、でいろんなスキルってあるんですよね。このお金を生み出すことができるスキルっていうのはスキル、まあ、ビジネススキル、マーケティングもスキルもそうなってくるし、それから友達を作るスキル、このスキルだよね。まあ、いろんなスキルはあると思います。でもとにかく何かそのお金を生み出した人が必要とするものをできる能力ってことをスキルって置いてほしいんですよね、
はい、
で次に来るのが人間関係です、
うん、
人間関係、うん、でこれ優先順位で話してるんですけど、上さえあれば下のものは手に入るってやつなんです、これね。
ああ。
さっき言った、だからその何だろう、時間があったらまだ健康になる、要するに健康になるための時間があるわけじゃん、それっての、
うんうん、
でももう余命1年で健康には無理でしょこれの。でそうそう、で時間と健康があればとにかく勉強はできるから、スキルつけれるんだよね、
うん、
頑張ってこうなんとかやって、もうなんかもういいんですよ。で時間と健康があったら、さっき言った労働力なんでサラリーマンで売れるってお金手に入るじゃないですか、
うん、
でそこを使ってまた投資してスキルやってきゃいい話ですよね、
うんうん、
で結構このスキルと人間関係って前後しちゃったりすると思うんですけど、よく人脈が大事だとかね、何もなくなっても人がいるからって言うと、結局あなたの中にあなたと一緒にいたいと思えるスキルがなかったらひたついてこない。
うん、
だから人間関係って結局あなたが魅力的であればついてくるんだよね、
うん、
だからまず何が大事かって言ったらスキルだし健康だし時間なんですよ。その後にだから人間関係では奥さんとか恋人とか家族もそうだよね。あなたがちゃんと稼げなかったらついてこないでしょ絶対それ、
うん、間違いない。
これもこれ間違いじゃないです、これ間違いないよねこれね。
その通りだと思います。
だから人間関係ってのは自分自身が魅力的だったらついてくるんですよ絶対に。でもなんか結構みんな変 なんか人脈をとか出たがるじゃないですか、あとつながりたがるじゃないですか、
うん、
よく言いません、芸能人の知り合い俺いるよとか、いや俺社長と知り合いだよとかってさあるいはうちのお父さん社長なんだけどって言いませんこれ
そうだね、だからどうしたらなっちゃう、ね、
そうそう、いやいやそれ人脈だけど、お前一人になったら何もできないじゃんって話になっちゃうんですよね。人脈というのはあなたに魅力があってつく人脈が本当の人脈なんです。これはゼロからの人脈なんですよね、
はい、
そうでこの後に来るのがお金かなって感じですよね、
うん、
やっぱりお金は確かになかったら何もブツブツ交換できないんで必要になってくるけど、今言った上の4つだとお金を生み出せるんですよね、
うん、
全部、うん、生み出せるし、本来は得たお金をそこのために投資をしなくちゃいけない、このお金って結局これちょっとインフレとかデフレとかっていう概念を持ってすごく良くて、お金の価値って変わらないと思ってません皆さん。ゆうさんどうですか。
思ってます、思ってます。
100万円は100万円ですか、明日も明後日も1年後も10年後も
思ってますね、はい、
これかなりやばくて、例えばデフレだと思って、まあ、インフレとデフレっていろいろあるんですけど、お金の価値ってお金の価値じゃないんですよ。何言ってか分かんないと思うんですけど、例えば今100万円あったらするじゃないですか、貯金しますよね、
はい、
よく金利だーだとかってその増えていくあーだってあるけど、全然今増えないですよね、年利ほぼ 0% とか、全くその預金した時意味ないですよね。
そう
で、100万円が10年後も100万円の価値があると思ってるんですけど、そうじゃなくて、例えばですよ、今100万円ありますと。で、生活費、要するに食費とかなんかが、毎月、まあ、6万円ぐらいなのかな ?5 万円。まあ、わかんないけど、とするじゃないですか。で、6万円、まあ、5万円しても5万円分かりやすいで、5万円としますね。したら5万円だとしたら、100万円あったら20ヶ月暮らせるんですよね。
うんうん。
うん。ところが10年後、物価が上がって、食料がすごく上がって、月々10万円ないと暮らせないってなった時にどうですかこれ。10ヶ月か暮らせないよね。
全然ダメですね。
だから50万円の価値になっちゃうんですよ。
うん、うん。
で、お金って置いといたらどんどん価値下がっていくんですよ。基本的にはね。物価に変動されやすい。もちろんその逆もしっかりなんですけど、今の日本だったらば、まずインフレになっていくんで、
はい。
デフレの中でインフレになっていくっていうのがあるので、まあ、スタグフレーションって、ちょっとごめんなさい。経済学別に僕得意じゃないですけど、ちょっと専門用語的なことを使ってみたんですけど、間違ってたらごめんなさい。でも、まあ、でも、そういう状況になってくる。特にお金の価値ってない。だから、お金は価値あるけど、そんな実は価値なくて、むしろ生み出せるようなスキルだったりとか、健康に投資しておくべきなんですよ、これね。だけど今、サラリーマンの人たちってのは、そのお金が一番最優先にして、時間と人生を使って、健康を使って、そればっか貯めてるんですけど、どう思います、これ。
ちょっと耳が痛いですね。
貯金があればなんとかって言ってけど、貯金実際減るんですよ、他の。
これはでもすごく思ってますね。貯金があればって、なぜかそこをなんか拠り所にしちゃうじゃないですけど、
うん、
ありますね、これは。
でも今ほら年金も払われないし、逆にその、うん、今のままの時間と健康はないんですよ、何十年後かはね。だけど今以上にお金もしかして必要になってくるかもしれない。そんで稼げないじゃんって話なんですよね。
うん、
だから今めちゃくちゃ日本はあの老後破綻って多いんですよ、老後破産ってことは。もう年金じゃ暮らせないからっつって自己破産ですよ、皆さん。借金借金で。とか結構これ深刻な問題ですよね。で、今もう一個実は価値って、もう一個実は一番最下位の優先順位があって、
はい、
それ何かって刺激です。これ刺激って面白くて何かっていうと、例えば、まあ、テレビとか映画とか、
はい、
音楽とか楽しいよね、面白いよね。
うん、
あるいはあの宝くじとかも刺激ですよ。ドキドキワクワクするじゃないですか。
うん、
あとなんだろうな、刺激。あと食べ物が美味しいとか、
うん、
あれなんすかね、とにかく楽しい面白いって植物的な刺激ですよね、
はい、
まあ、風俗とかもそうかもしれないですよね。そうだから一瞬楽しいで終わっちゃうっていう、
うん、
でもそれって確かに価値、まあ、楽しいって大事なんで嫌なんですけど、価値優先順位的に一番下なんだけど、さっきちょっとここに来たらもううつうつ感じて思いますけど、
うん、
これが全部サラリーマンの人って逆転してるんですよ、
うんうん、
一番大事な刺激なんです実はね。
うん、
とにかくもう目の前の飲んじゃおう、今日飲んでイエーイってやろうみたいなのじゃないですか。
あるね。いや、
まあ、たまにはいいけどね。いや、もうパチンコだとかね、もう唯一の楽しみはこの競馬だとかってあるじゃないですか。
あるね。
これね、うまく実は社会工学とか勉強するともうこれ仕組まれてるってのはあるんですけど、まあそうなってる。で、次やっぱお金貯めとこうじゃないですか、
うん、
でもそれだと結局未来には残らない資産としてあまり価値がないんですよね、
うん、
本来逆にすべきなのに、
うん、
で、お金持ちってやっぱ時間あるんですよ、その価値分かってるから。で、そういったあの下のようなものに使うんじゃなくて、もちろん下のように使ってもいいんだよ、それはバランスだと思うんですけど、お金の使いどころ分かってる、お金をちゃんとスキルとか健康に投資して時間を買うようにしてるんですよね、
うん、
で僕、まあ、あの、まあ、僕ちょっといろいろアルバイトやってきて、いろんな特殊なアルバイトもやってたんですけど、僕の起業してからの売買率って売買じゃないですか、もう何倍よって話なんですよ、うん、上がり方がこの収入とかプラス収入だけじゃない、その自由に使える時間も異常に増えてるんですよね。でさらにこれから増やしていきたいし、じゃあなんで増やしたいかって、もっと自分の中で意義があることをやりたいこととかやってみたいし、もっと経験をしたいっていうのもあるから増やしていきたいのもあるんですけど、まずこの実は現代人っていうのは価値の優先順位がバラバラになってるから稼げないんだよってこと、この仕組みをね覚えてください。
はい、
これどうすか、企業さん聞いてみて、改めて聞いてみてって感じだと思うんですけど、どうすかね。
そうですね、でも本当にこれなんですかね、本当その今逆転してるって言われたことが正しいと思ってるし、正しいと聞いてきたし、周りもそれだからってなっちゃいますよね。
そうなんですよね。
全部こうですよね。
環境って怖いよね。でそれしかないどっかで諦めになってるじゃないですか、
うん、
でもこれどっかでこれは抜け出ないと結構悲惨というか地獄というかまあなってくる、うん、なんですね。まあこれはだから基本的なまず1000万円に行くための大事なマインドセットっていうか考え方視点なんですよね。時間をとにかく増やしていくっていう。で今回ね、 まあ、さっき稼ぐといろいろあったじゃないですか。で、はい、じゃあどれやったらいいんですかってなると思うんですよ、これって。
はい、
僕がまず一番おすすめするのって、いきなり起業しろとは言わないんですよね。結構それってリスキーっていうか、うん、なかなかやっぱ習慣って、まあ、学生さんでも一回ね、会社に勤めてみた方がいいとか、バイトぐらいはした方がいいと思ってて、
うん、
そのシステムに一回組み込まれてみないと、その人たちの気持ちがわからないから、
うん、
し、なんかどっかで抜け落ちちゃうんですよね、その人として。だから数年間ぐらいはその雇われてるっていう時期は大事だと思ってて、やった上で、で今皆さんこれ聞いてると、多分大変な人って今雇われてるのみだと思うんだけれども、まあ、一番おすすめするのは雇われをしつつ、さっき言った2、4、5つですよね、のどれかをやっていくか、もしくはその準備をしていくっていうのはベスト。だから、まあ、その既存の職で起業っていうのと自分の経営が独立って何が違う、どっちも起業独立なんだけれども、
うん、
今までやってきたことで独立するのか、全く新しいことやるかっていう話ですよね。まあ、ただ全く新しいことっていうのはあまりお勧めはしません。往々にして失敗するんで、これはだから自分の経歴、自分のやってきた分野で独立がやっぱいいのかなと思いますけどね。でちょっとこの2つはまあ準備をするっていうことを置いといて、だから雇われながら、その今自分がやってるので独立の準備をするか、あるいは物販やるか、まあ、情報企業家になるか、あるいはこれ投資関係やるか、どれかだと思うんですよね。どれか。でも僕がやっぱ一番おすすめする未来のビジネスモデルっていうのは、絶対に情報企業家です。
うん。
絶対これ。もちろん物販では悪くないんですよ。物販何ですかっていうと、eBay っていうのでね、海外のこのサイトから物を仕入れて、で、ヤフオクで売ったりとか、あと今だってメルカリとかかな。で、売ったりってあるんで、全然金も、お金儲かるんだけど、じゃあこれで1000万いくかっつったら、行くは行きますよ。ただ、やっぱこれ結局単純労働なんで時間かなり使っちゃうし、雇われながらやってても結構限界ある。だから、資金を得るって意味では僕すごくいいけど、ずっと一緒やれるもんじゃないかなと思うんですよね。もちろん自動化もできなくもないと思うんですけど、なかなか難しい。し、もし物流止まったら終わっちゃうんで、これって。そう。じゃあそこら辺のリスクも考えて、絶対チャレンジはしてほしい。できた方がいいけど、ずっと続けるものではないかなと思っているのと、それから、投資不動産、まあ仮想通貨 FX 株、これ悪くないと思うんですよ。実際これで稼いでる方もいるし、僕自身もこのすごくね、信頼できる方いるんで、まあ何かあったら紹介できるんで、その間紹介しますけど、とはいえやっぱり資金がいる、ある程度、
うん、
いるし、本当に稼げる情報って出回ってくるわけがないですよ、一般人ね。これかなり大事なポイントなんですよね。やっぱり本当に稼げるんだったら、その上だけで幸せに決まってんじゃんって思いません、ゆうさん。
もう絶対教えない。
自分たちが荒稼ぎしてからそっち下に流すよね。
うん、教えないです、
ね。まあ、事実仮想通貨はそうなんですよね。あれもうあれですげえ勝った人たちはすごく前から仕込んでて、でこの今ブームって一回あったじゃないですか。あの時みんなワーワーってサラリーマンやったの、あの人たちみんな食われて終わりました。あの時仮想通貨にやって稼いだあんまりいないですね。稼いだけど戻り人っつって元に戻っちゃった人がほとんどで、あれは税金めっちゃ持ってかれたとかね。でもあの時一番稼いでたのは何なのかっていうと、実は仮想通貨でもすでに稼いでて、そのやり方を教えますって言った人たちが一番稼いだんだよね。
うん、
で仮想通貨で稼いだわけじゃないんですよ、あれって。もううまい汁はもう後です。うまい汁って言い方ちょっといやらしいけど、もう稼いだ後、情報も知っててやった後に教えた人たちが稼いだっていう感じなんだよね。だから株不動産仮想通貨っていうのは僕なんだ順番がちょっとここじゃないと思ってて、ある程度自分でこの起業して会社にしたいとか情報企業とか、まあ、物販に乗る、とりあえずある程度のこの、1000万円を超えた後で自分が自動化して余力がある中でその資金を増やしていくっていうイメージが一番いいのかなと思うんですよね。
うん、
もちろんここから始めてもなしじゃないといいけど、結構リスキーな部分もあったりするかなと思います。っていうのを全部含めると、やっぱり情報、しかも今のこの時代って、さっき言った YouTuber さん別に悪くないと思ってて、やり方だと思うんですよね。そんなに稼げるかって稼げないと思うけど、でもやり方いっぱいあって、どんなやり方でも、例えばインターネットを使ったこの情報を売るっていうところ、まあ、情報ビジネスってこの後話をしていくんだけども、ここはやっぱ一番、これからの未来のビジネスとしては一番いいし、皆さんやるべきだし、1000万に一番近くなるかなと思います。はい。ということでですね、このちょっと情報ビジネスの概要システムの話をしていくんですが、ちょっとここでね、一旦休憩をしたいと思いますので、皆さん一旦これ止めて、まあ、トイレに行って、水飲んで、ちょっとリラックスして、ね、また戻ってきてください。